それでは、ラジオ高俊お聞きの皆さん、今回もありがとうございます。第24回目、の放送になります。前回に引き続きですね、タイトルは保育の仕事を引きこもごもということで、大村市内の保育事業に携わる4名の皆さんにゲストで引き続きお話をしていただきます。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうね、はい、前回は堤部長のアカデミックな、はい、もう保育に対しての、まあ、制度論といいますかね、あれが終わってからもですね、いろいろこう図表を用いて説明をしていただいたんですけども、まあよくわかるもんだなとちょっとい
やもう本当そうですね。
いやもう一般市民の皆さんにとってはね、全くちょっとこう馴染めないというかよくわからないというか
馴染めないね。
まあそんな中で仕事されてるんだなというようなところが非常によくわかる前回の放送だったんですけれども、今回からで今回はですね、そのまあお仕事のですね内容とかやりがいとか、一体嬉しかったこととかですね、達成感とか、まあそういったちょっとこう、まあ事業者ならでの皆さんならではのですね、お話をしていただきたいなと思いますけど、なかなかこう、コメントが少ない上野さん。
あ、はい。
あ、大丈夫
だ。あ、はい。初めてだ。
はい。はい。ですね。慎重派だということで。
そうですね。
はい、お伺いしてます。今何年目ぐらいになるんですか、お仕事の保育に携わられて。
僕あの入ったのが平成23年にこの業界入って、でこの前10月で丸5年。
あ、5年目、
はい、
10月から
ですね。
すみません、平成23年前は何か別の仕事をされてたんですか。
前はですね、半導体工場で、
半導体工場
働いてました。
あ、サムコとか。
そうですね、工場は、はい、受け負いでですね。
ペラペラそこは喋れるね。
保
育のことより喋れる。
で、それは、なんかその、久原保育園さんは、その上野さんの、まあ、いわゆる、まあ、ファミリーというか、ご親族でこうやってらっしゃるわけですよね。
そうですね。
で、はい、まあ、いずれそこに入らなきゃいけないから、なんか別の仕事してみようかな、みたいな話ということなんですか。
まあ、もともと家がしてる仕事はあんまり好きじゃなくて。
あ、もともと好きじゃなかった。
別に
お寺の方、
まあ、まあ、お寺も行くのですけど、
全否定。
いや、別に理由はないんですけど、なぜかなんかこう、
だからちょっと別の仕事をしてみたいというような、ま
あ、そうですね。
へ
ー。で、もともとそういうことで、はいはい、全く興味がないというか、
あ、
まあ、ちょっと避けてた部分はあるんですけど。
そうですか。それで、まあ、半導体の仕事を。ま
あ、そうですね。
ですね。
一応学校も、まあ、そういう工業科学系の学
部にですね。なるほど、なるほど。別にその保育関係のことを、福祉関係のことを学べるというか、そうではなくて。
ではないです。全くですね。
工業高校？
高校は普通科で、大学が一応工業科学が。
なるほどですね。はい、それをこう転身したきっかけというのは何かあるんですか。あ、
きっかけがですね、
半導体をやめて保育に。
はい。
まあ違う仕事ですよね。まあ全然違う仕事ですよね。半導体はキャーキャー言わんしね。
そうですね。まあ別にこれと言ってないんですけど、単純に半導体業界がちょっと、まあ、やばく。
リアルな
んサムコの方聞いてる
けど、
いや、
サムコとかじゃなくてですね。
サムコじゃなくて。そうですか。
まあ、っていうのも、
はいはい、
まあ、やめるというか、まあ、仕事を、なんか違う仕事に、こう行きたいなっていうのがあってですね。で、こういろいろ探してたんですけど、で、まあ、入ったきっかけは、でその時に、前園長がもうちょっとずっと引退したかったらしくて、
ほうほうほう、
っていうのでいろいろあって、こう、まあ、いろいろ5年あって、まあ、入ってきたっていう感じですね。
は
い、
もうそろそろ手伝ってくれよと。
そうですね。
要請を受け。
はい。
なるほどね。
ちなみに園長先生は彼のお兄さんです。
ああ、ね、
いい男なんですけど、ご兄弟独身なんでよろしく
お願
い
します。独身、そうですか、そうですか。じゃあ、プリンス平田が先か、上田が先かという。
勝負者
です。勝負者です。そうですか。はい、半導体の仕事から5年、ね、保育業界に入られて5年目ということで、どうですか。 全然違いますよね。
そうですね、もともと機械を見ててですね、まあ、機械をもうずっとこう点検とかメンテナンスとかしてて、でそれでもなんか機械って言うけどこう生き物よねってみんな言ってたんですよ。
あ、
その機械をですね。
なるほどなるほど。
個性もあるし個体差があるし、もうそれとは比べ物にならないぐらい
個性がもう個体差がありすぎる。
ありますね。人間はもう本当難しいなっていうのが、まあ
なるほど、
本当に難しいなと思いました。
まあ、5年目ということで、ね、まあ、やっとこう、じゃあ、なんか慣れてきたかなというか、こう、勝手かかってきたかなというような年代ぐらいかなと思うんですけども、どうなんですか？
そうですね。
大体事務所にいるよね。
もう事務所に。なんで、その、保育、
いるかな？
保育のその、部屋にいるかって言ったらもうほとんど事務所にいるんで、どっちかでもずっと事務方の仕事を。
ちょっとマネジメントっていうことですよね。
あ、そう、そうですね。
かっこいいね、マネジメント。
マネジメントっていうか、はい。
なるほど、うん。そうですか、なんかこう、こう嬉しかったこととか、こういうのはありますか？なんか。
ちょっとそれを聞いたときに、うん、何がやりがいっていうか、
やりがい、
嬉しいのかなってあんま感じたことが
なるほどなるほどなるほど
なかったんですけど、
はいはいはい、
やっぱりこう
考えてみると、
部屋に特に赤ちゃんとかは、
はいはい、
やっぱすごく可愛くて、
うーん、でしょうね。
でもう単純にこう笑ってこっちに来てくれるんですよ。
あーはーはーはー。
もうそれが
うーん、
なんていうんですか、癒されるというか、
あ、
なんかすごくなんか 大切っていうか、なんかいいなっていうふうに、なんかそういう環境に入れるのはいいなって思う。
子供のね、笑顔を見るだけで、見れるだけでも幸せだと。
そうですね。
なんていい人なんだろう。
本当です
。単純そこはあります。
なるほどですね。はい、そうですか。
いや、いいやつなんですよ。
あ、ものすごくいい
やつ。
ものすごく
真面目で。
はい、真面目で。
ただ、ね、すごく率直なことを言うんで。
あ、
意味がわかりません。
まあ、いろいろ後で、ちょっと率直な話もね、お伺いしていこうかなと思いますけど、じゃあプリンス平田さんは、
どうですか？これ、いつまでプリンスは引っ張って
ないですか？もう平田さんは大村に来て5年目なんですか？
そうですね。
それ以前どこにいらっしゃったんですか？
高校卒業してからはですね、
はい、
先ほどの洋介先生、上野洋介先生と一緒ですね、
はいはい、
やっぱり、実家が保育園
ですね。まあ実家がそうだよ。
生まれた時から保育園にいると、
うんうん、
どうしてももう離れたくなってしまうというか、
あ、なんか別の世界を見てみたいっていうことですよね。
はい、やっぱりそこだけ、まあ逆にですね、
うん、
もう保育の現場とか保育室の中とかはですね、
うん、
もう小学校、中学校3年生ぐらいですかね、もう毎日のように、
まあ、家だからね。
でですね、
ね、
やっぱり行って、で先生たちと喋りながら、子供たちの相手しながら、
うん、
まあ、一緒に遊んだりとか、まあ、そういうところは、
ね、
真
面目に。
いや、先生が何かさ、真面目にちょっと今日
は。いや、真面目に。
だったんですけど、まあ、それがずっと、やっぱり物心ついた時からあると、やっぱりちょっと離れてみたいなっていうのがありまして、まあ、そこから10年間、外に出てまして、うん、まあ、僕も全然全く関係ない 勉強とかしてたので、
は
い、もう保育士っていう資格も持ってないですし、まあ、だったんですけど、まあ、そろそろ30手前ぐらいになった時にですね、
うん、
まあ、まだ大村はちょっと、
うん、
ね、長男が、まあ、継ぐかなっていう、まあ、風潮もあるし、僕もちょっと古い考えだったので、まあ、そろそろ帰らないといけないかなっていうので帰って
きた。ああ、どこにいらっしゃったんですか？大村にはいなかった。
大村にはいなくてですね、最初の5年間は、ちょっと、
はい、
海外逃亡をしておりました。
海外？海外ですか？どこ海外どこ、
まあ、オーストラリアのシドニーの方に。
シドニー、
はい、シドニーオペラハウスがあるんですね。
そうですか。
プリンスだね。
いやいや、
横文字。
じゃあもうカンガルーと毎朝。
そうですね、カンガルーのポケットで。
キックボクシングをしながら。
はい。
ああ、5年間。シドニーで何やってたんですか？
最初はまあ英語を喋りに行きたいなと思って。
あ、なるほど。
勉強に行ったら、そうです。そうですね。
ワーホリじゃなくて、
まあ、スチューデントビザで行って。
おー、はいはいはい。
で、まあそこから、まああれよあれよといううちに、まあちょっと試験受けてみるみたいな学校の先生。 とかが言われて大学の方に、最初は短大の方に試験を受けて入りまして、でそこから大学の方に編入しました。
あ、学生さんをやってたわけですね。はいはい、なるほど、そうです。あ、じゃあ英語ペラペラ的な。
いやもうさすがにですね、約10年ぐらいはもう喋ってませんので、まあでも時々あの小学校とか中学校にいる、
あ、ALT の、ね、
先生たちですね。はいはい、とかとはあの
夜のお店とか
ね。いやいや
そうそう、
夜だけ、夜の終わりと饒舌。
そんなところ行ったことあり
ません。いや俺もあったことない。
そんなところ行ったことないですね。本当にもう、
はあ、なるほど、英会話ができるプリンス。
いや
できなかったですね、全然ね。
で海外に5年間ぐらいいられて、
でその後は東京です
か。あ、東京、
はい、
東京に飛びました。こちらはお仕事されたんですか。
いや最初の方はまだ学生でです
ね。あ、学生で、はいはい、はい、
で、あのまあ最後の1年間ぐらいちょっとあの、うん、お仕事、建築設計の、
建築設計、あ、そうですか、
全然違いますね、本当、はい、だから、僕が向き合ってたのは先ほどね、あの先生みたいにあの無機質なものばっかり、建物建築ですかね。
なるほど。
こんなあの
上野さんが半導体と向き合ってるかと思えば、
そうですね、
平田さんはカンガルーと向き合ってる。
そうですね。
いいな、
無機質だ。
図面か、図面だ、図面だ、図面だね。
すいません、突っ込め
なかった。すいませんでした。面白いですね。どうですか、そのまあね、シドニーか、まあ海外からこっちが、できて東京か、うん、東京から帰ってきたらちょっとこっち結構退屈なんじゃないですか。
いやもう最初やっぱりですね、28の時に帰ってきましたから、うん、やっぱりもうちょっとですね、
何もないもんね。何もないのがいいところなんですけど、
まあ、自然は豊かなんです
よ。いや部長がこれ言ってくださいよ。なんだろう
大体二言目に豊かが
東京の人は自然が豊かで、本当に
自然が豊かでね、
健康面ではですね、
健康面では
ね、アートバンドができる、
はいはい、
住環境はね、いいんでしょうけどね、はい、
東京は高いですからね、4畳半でもう何万円っていうところに住んでましたから、もう高かったです
ね。あ、そうですか。東京、ちなみにどちらの方に住まれたんですか。
目黒
の
ところですね。
ですか、
だったんで、もう4畳半の小さい狭いところで。
そうですか、はい、神田川やってたわけですか。
はい、
なるほど。
あとはもう一人ウサギちゃんですもん
ね。おい
神田
が何ですかそれは。
本当の男
でウサギちゃん。
そんなことは、ね、全然。
ああ、面白いですね。
もうさっきから僕汗が止まってる。
あ、罪部長って結構あれですね、上からですね。
いや
さすがやっぱり。
いや、もちろんもう、ね、大先輩ですもん。
なるほど。
一応、あの、12歳、あ、そこは違うの、10ぐらい違うね。
そうですね。
なるほどね。
約一回り。
見た目はそうは変わらんけどね。
そうですね。
変わりませんよ。変わりませんよ。
そろそ
ろ
ね、
次の時に。じゃあちょっとやりがいとか嬉しかったこととかどうなんですか。
いやでも思ったら、
5年目ですよね。
そうですね。で、最初の3年間はですね、学童保育、先ほどちょっとご説明した前回でですね、あの、小学校の子たち相手にこうやってたんですけど、まあ、そこに指導員という形で、まあ、いたりとかして、でその3年間のうちにこう卒業していく、6年生になって卒業していく子供たちっていうのがいるんですけど、その子たちがやっぱり中学校に入るときに真新しい制服を着て中学校入りましたとか。
なるほど、先生と。
そうですね。でやっぱ5年も経てばですね、あの高校に入ってくる子たちもいるので、受験ギリギリ受かりましたとか。
ああ、なるほど、なるほど。
で、まあ、っていうのも、ものすごくやっぱり成長っていうか、
そうね、
ああ、やってよかったなっていう。
楽しみでしょうね。
本当にもう、そこら辺ですね。
目に見えるっていうね、成長が。
やっぱりこう、来てくれるっていう、会いに来てくれるっていうのが、
うん、
そのためだけにやってるようなもんですね、やっぱり。
なるほどね。
涙が出そうになります
、ね。いや素晴らしい。そうね、でも先生のことって覚えとるもんね。
そうですね、もう小学校ぐらいになればですね、その保育園の時の ね、赤ちゃんの時とかはちょっと覚えてないかもしれないですけど、
うん、
あ、でその時で、あの時先生が言ったことがやっと分かりました。
おー、
そんなに結構
言う、もう
言ったりする。
あ、もうあのちょっとこう見えて意外と熱血なところがあります。
なるほど、なるほど。
学童に入って、
はい、 そうですね、学部です。で、男の子、やんちゃの男の子担当だったんですよ。
やんちゃの男の子担当、
はい、
なるほど。
やっぱり、他の指導員の先生たちは結構もう年配の女性の方だったので、やっぱりちょっとその、パワーに負けるっていうことだったので、まあじゃあ僕がっていうことで、もう、
学生の男の子
本気でですね、追いかけてほしいとかですね。
学童のやんちゃは結構手に負えてる
女性では。そうです。もう本当に体大きいので、
すごいよね、はい、力も強いでしょうからね、
はい、なんで、まあ、そういうのをこうしながら、まあ、時にはこう夕暮れを見ながら、
なるほど、
ベンチに座って、
なるほど、
ダメだろとかって言いながらですね、
あんことしたらいかんぞ
と、ダメだろって、
なるほど、
先生、悲しんでるぞとか、
なるほど、人の嫌がることしちゃいかん
ぞ、そうそう、
ね、嘘つくな、嘘つかないかんぞとね、金髪系ですね、
ちょっと古いかもしれないですけど、やっぱり
金髪系ですね、
そう、毎日じゃないですよ、そんな毎日はしないですけど、やっぱ時々やると、こう、やっぱりなんか、ほろって、こう、なんか、来るんでしょうね、子供の方も。やっぱり、本当に真剣に、こう、二人っきりで話をするとですね、やっぱりこう、通じるものがあるので。
いや、わかります、そういうのは。なんか、ちゃんとこう、心配してくれる先生とかね、怒ってくれた先生の方がね、うん、覚えてますもんね。うん、本当に。そうですか。
そうですね。やっぱりそういうところを。
じゃあもう
ね、
プリンス平田から熱血平田さん
いやいやいやいや、
スイッチを。
いやいやいや。
キングで。
キングで。キングが先生です。
キング平田。あー、そうですか。ありがとうございます。
はい、
じゃあ、中尾さん、えりこさん。はい、お子さんは、このお仕事は何年目ぐらいなんですか？
9年目。
そうなる。
おお、
長いですね。
この前出会ったような感じ。
この前出会ったような感じ。そうですか。うん、その前か何か別のお仕事をされたんですか？
学校卒業してからは乗馬のインストラクター。
乗馬のインストラクター。すごい明かされる。今明かされる。
乗馬
かっこいい。
今こんなんですけど昔は乗れて
た。いや。それはなんかなんか長いブーツみたいなの入
って。私はババアの方じゃなくて障害。
飛べるの？
今はもう飛べないかもしれない。
いや。それどこでやってたんですか？同じはないですよね。
学校が京都にあって。
京都
で、それで奈良の乗馬クラブでバイトをして、で、そのまま社員になって。
はぁ、京都。
京都
どこで立東とかある。ね、立東かね、ほら、競馬の厩舎とかあるやん。
あ、競馬は興味なかったんで。
競馬の方が興味あるそれでやった
けど。いや、そうですか。京都奈良です。
奈良に行って、で、転勤で、希望で転勤を出して、湯布院。
湯布院その会社はじゃあなんかこう、各地にこう結構
全国ネット
あ、そうですか。そういう会社があるんですね。うま、乗馬、インストラクター、うん、なんか資格とかあるんですか？そういう
一応何級とかあるんですけど、持ってたかな、よく覚えてない。
何だったかな、
最初は営業で入ってて、
はい、営業でね、
その指導部の女の人がいなくなって、入らないって指導部に来ないって言われて指導部に入って
るんです。馬のどういうところがなんかつぶらな瞳とかね、馬ってでも綺麗ですよね、
目も綺麗ですね、
こう体とかもね、毛並みが
サラブレッドやろ、
サラブレッド
ですね、でっかいですよね、近くで見たら。
そうですか。で 9年前にそのお仕事と辞めて、
いろいろしてましたね。その後辞めて、バイトで英会話の先生をしてて、
英会話
の
先生をして、
グループホームで介護も
してました。介護、
病院の受付してました。
なるほど、
すごいですね。
すごいですね。乗馬のインストラクターから英会話、グループ法かな、病院の受付ね。流れて、若葉保育園に。そうですか。で、9年目なんですね。じゃあもうずっと、じゃあ各地を結構、点々とっていうか、グループホームとか大村なんですか？
グループホームは大村です。
あ、そうなんですか。そうなんですね。 そちらもあれですよ、なんかその若葉保育園さんは、まあ、園長先生がお父さん、
今は父なんですけど、もともと親戚がしてて、はい、でそれでうちの父に してくださいってなって、その手伝いで、
はい、ああ、もうやっぱりね、結構そろそろ帰ってきてくださいみたいなお話が、
もともと継ぐつもりはなかったっていうか、そういうのがなかったっていう
ね、なかったですね。
あ、なかった。
なんかそういう運命を引き寄せられたみたいな感じで、まさかここにいるとはみたいなね、
全然想像してなかったです。
ああ、そうなんですね。どうですか、そのなんかやりがいとか嬉しかったこととか、なんか
チームもしてるんですけど、その空いた時間とか忙しい時間にちっちゃい子の部屋に行ったりとかするんですけど、つい最近まで歩けてなかったのに、急にも休み明けすごい歩くようになったとか、
あと成長がね、
できなかったことができるようになったりとかいう場面に一緒に入れることが楽しい。
なるほどですね。そうですか。いやいや、いろんな過去が、半導体を扱ってた人がいたり、カンガルーと生活していたとかしていたり、
そうです、
ね、乗馬をやってた人がいたり、そこでじゃあ堤部長が、ね、
どういうことね、
まさかのね、どういうネタを披露してくれるのかと、
はあ、よろしくお願いします。
帰
っていい堤部長は何年目なんですか。
まあそうですね、認可外から通算すると20年になるかな。
20年、
はい、あ、これ一応そういうぐらいになりましたね。
ああ、もう介護の方が早いんですかね。
いや、最初は認可外保育園から、まあ、それぞれ個人立の保育園を、はい、まあ父と私と始めまして、そこからこうやってるうちに、認可外って国の助成もないんで、さあ潰れるかもしれないぞという状況で、2000年の介護保険法が最初に始まりまして、そのタイミングでグループホームを始めて、なんとかそこでこう売り上げって言ったら悪いですけど、上がったお金で保育園を支えながら、まあ10年、約平成18年10年前に認可保育園になってっていうところでやってるんですけどね。もうそこしたら20年、まあもちろん皆さんの保育園に比べたら全然、まあ若いっていうか子供の保育園なんですけどね、まだまだ。でも50年近くされてるところは40年からですね、多いんで、
まあ、どちらかというと新しくやられて
る、新しい
でもキャリアとしては20年
だね、まあ、ここではですね、まあ、一応青年部も私も来年卒業なんで。
え、青年部って何年までなんですか。
一応45
45、はい、ははは、そうですか。でもその青年部ってなんかこうどんどん入ってきてどんどん卒業するって感じでもないでしょ。
まあだけど JC とか YG みたいになんかこう、まあいい意味での角張った形式張ったところはあまりないかもしれないですね。割とざっくりした感じなんで、仲間が寄って勉強したりとか情報交換したりとか、まあ結構全国でもこう仲間がいますんで、研究大会
あちこち行けるよね。
まあ多いですね。
おお、なんか勉強沖縄みたいな。
まあ、そういう割と保育業界ってでも言い方は、まあ、でも一般的に言うんですけど、誤送船団方式っていうんです
か。誤送船団方式、
はい、
これは懐かしい。
まあ同業種のみんながお船並べて、はいはい、みんなでこう進んでいきましょうっていう業界なんで、仲いいっちゃ仲いい。
そうですね、
足並み揃えていこうじゃないかと、
はい、それが悪く出る時もあるんですよね。
ちなみに、まあ、20年目というもうすぐ始めて、まあ、社会人としては、ね、
みんなの
職種としては経歴はもう
経歴がね、言わなきゃいけない。
言ってくださいね。何をしてるんですか。
まあ幼少の時は中学校2年まで大村市の駅浦の竹部っていうところ
に住んで
て、近所に北村君とか北村君
とか、はい、通称住んでて、もう一人住んでましたね。もう一人
住んでたとかね。
もう一人いました、
ね。今ちょっと自衛隊って。でまあまあ、佐世保行ったりとかね、転勤とかあるので、まあ、学校は、佐世保の学校を卒業した後に、まあ、四国の大学に行きまして、
ほうほうほう、
まあ、4年間で、単位も取れてないのに、卒業すると、よそに行って、で、まあ、どうしたもんかと。一応法学部だったんですよね。なんで、ちょっと司法書士目指そうかと。で、海外に行ってました。
海外？おー、まさかの。どこ？
大阪。
なるほど、パスポートいるもんね。
関西弁ってやつね。
なるほど。
ランゲージはね。 で行ってたんですけ ど、まあまあね、怠け者なんで、ぼちぼちやってたんですけど、まあ、そこでちょっとこう、うちの親父がですね、もともと昔から言ってるんですけど、一国一城の主になってみたいと、まあ、公務員だったんですよね。
はいはい、で、独立をされたっていうことです
ね。学校の教員やってて、50ぐらいで、
そうよね、
で、なんで保育園かっていう話で、これがやっぱり、まあ、家族反対するわけですよね。公務員やってて、こんなんなんでわざわざね、自営業しなきゃいけないんだっていうのもあり反対だけど、うちの母は、まあ、老学校の教員 で幼稚部とか、あと小学部の主事とかやってたんで、もともと子供大好きなんですよ。まあ、ゲームタンポポ園の園長なんですけども、むっちゃくちゃ子供大好きで、で、ここで、せめて保育園であれば私は支えていいからと、授業するんで、私も子供好きだから。
なるほど。
で、やって始めようってなったんですけど、まあ、今だけの話で言えば、始まる前からやっぱり経営っていうものが全然わからなかったんで、始まった時点からやっぱりこう、ね、うまくいかないものがあって、で、そういう中でちょっと始める前にちょっと手伝ってくれって言って、私も手伝いぐらいのつもりで戻ってきたんですけど、そこから泥沼ですよね。
あ皆さんあれですね、たまにこう、給料のいらない従業員扱いっていうね。
もう
そういうことですよね、基本ね。はい、僕もそうだったんですけどね。もうそうですよね。
もうね、
ファミリービジネスってそういうもんだもんね。
お小遣いが欲しくてですね、最初もお金がなかったんで、竹松駅から富野原まで自動販売行きました、わさって。
待て、まあまあまあ、そうや。
給料なかったんで。
いやいや、そう。ね、でも そうなんですもんね、でもね、ファミリービジネスってそういうもんなんですよ
ね。なんかね、やっぱり、まあ、そった
い
ね。
いや、そうで、僕も住み込みでずっと働いてましたから、こっち帰ってきて、施設ができてね。
まさか20年やるとは思ってはなかったですよ、
そうね。ちょうど同じぐらいですよね、うちも20年目。
そうね、いや、意外と新しいって、この前、すいません、20周
年。いや、だから平成8年スタートなんですよ。
うちが多分平成10年。
そうそうそう。あ、ほら、つみくんの帰ってきてからなんかしよるっていうのはちょっとあって、おらーって思ってたんですけどね。
そうです。まあ、そういう、そんなこんなでですね、まあ、4月開園当初から入って、一回やっぱり勉強しなきゃいけないって抜けたんですけど、でも、洗いざらい職員さんが、いなくなっちゃうみたいな感じになって、ま
あ、
やっぱり1、2年、3年ぐらいは苦労の連続でしたね。それで、やっぱり自分がしっかり入ってっていう中で、まあ、皆さんと、まあ、そこでやっぱり今も一緒にやってる仲間たちが集まってきて、なんとかやれてる状況なんで、すごく
立ち上げて大変やもんね。
まあ、でもそういう中で、本当に自分はもうどうボンボンじゃないですけど、大したことなかったんですけど、やっぱりそういう仲間に支えられる中で。っていうところで、やっぱりね、保育園の仕事のやりがいっていう部分でいけば、やっぱり子供も合わせた仲間作りっていう部分は、まあ、でも本当、子供たちと関わって、すごく力をもらって、うん、逆にお世話するとかじゃなくて、うん、その子たちがいたから頑張れたっていうのはすごくあります。
さすが部長、部長、
さすが作文してきた。
いや、それずっと結構読んでました。
いや。
でもそれは、まあ、本当に引きこもりまでいかないですけど、やっぱり人生悩んでた時期もあったんですけど、不思議ですよね。子供の中にいると力が湧いてくるもんだと思います。
なるほど、
ね。なんで、まあ、先ほどちょっと触れてほしいっていう保育士不足っていうんですけど、私は言うほど悪い仕事じゃ全然ないと思います。
ああ、なるほどですね。
ちょっとメディア言い過ぎからみたいな。
ああ、なるほど。いや、子供の中にいると力が湧いてくるっていうのはなんか名言ですね。
そうですか。かなりいいですね。
いやありがとうございます。ね、保育事業者の皆さんもいろんなバックグラウンドが、はい、あるという、そろそろ、ま、ディレクターが中の人が辞めろということで、まだ指示が出ましたので、で、第24回はですね、まあ、これぐらいにしておきまして、次回はですね、先ほどちょっと、つみさんの方からありました、まあ、よく言われる人手不足とかですね、そういった、まあ、お悩みとか、ちょっとこう行政とかですね、政治の分野に求めるものとかそういったところをお聞きしていきたいと思います。今回もお聞きいただきありがとうございました。また来週。